山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学大学院地域防災マネジメント研究センターの武藤真一教授に山梨フードバレーシンポジウム、食と農によるまちづくりについてお話を伺っていきます。では武藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、まずは山梨フードバレーについてご説明いただけますか。
はい、山梨フードバレー構想とは、山梨の農業と飲食料品産業、これらを有機的に結びつけて食と農の一大拠点を形成する、これが山梨フードバレー構想です。そもそもフードバレーはオランダが発祥です。1990年代オランダのワーヘニンゲンという町に食と農に関する科学とビジネスの一大集積拠点が形成されます。でオランダはもともとが農業大国ですので、そこに食が加わったことにより農作物や食料品の一大輸出国になったとされています。山梨も日照時間が長く、寒暖差も大きく、また多様な標高を有する地形であることから、皆様もご存知の通り昔から農業や甲州発鎮果をはじめとした果樹栽培が盛んでした。さらに山梨には多くの食品産業があり、またワイナリーや豊富な地下水を活用した飲料産業も充実しています。それに加え2027年にはリニア中央新幹線が開業し、交通の便が飛躍的に向上します。オランダが農作物及び食料品の一大輸出国となったように、山梨にフードバレーを形成することができれば、山梨が農作物及び食品の一大拠点となり、さらには国内最大の輸出圏になる可能性を秘めていると考えています。
はい、そんな山梨フードバレー構想なんですけれども、こちらはどんな背景、そして目的があるものなんでしょうか。
はい、山梨フードバレー構想がもし実現すれば、現状の農業の抱えている問題や、あと食料に関わる安全保障の問題などを解決することができるのではないかと考えています。先ほど山梨は農業や果樹栽培が盛んだったというお話をさせていただきました。しかし近年は農業されている方々の高齢化や後継者不足などから耕作放棄地も多くなってきています。これに対し農作物のブランド化や農業にも最新技術を導入するというスマート農業などにも取り組まれています。しかしそれらの取り組みも農業の再興というところまでには至っていないというのが現状かと思います。またウクライナの問題などでも改めて明らかになりました通り、我が国は農作物を輸入に頼ってきました。その結果食料自給率が他国に比べ低いという、そういう現状もあります。そのため食料安全保障の確保というところも今後の大きな課題になってきます。さらに人間の三大欲求の一つでもある食の充実というものは、私たちの暮らしをより豊かなものにするのではないでしょうか。そして山梨を訪れる観光客の皆様にとってもワインとともに山梨の食を楽しみたいと、そういう思いもあると思います。食が充実すればその原材料である農作物の需要も増えます。その農作物を食と農の有機的な関係の構築によって山梨の農業から調達するようにすれば、山梨の食と農を共に充実させるということができるのではないかと、そのように考えまして山梨フードバレーを構想しました。
はい、今ご紹介いただきました、さまざまないい影響をもたらすであろう山梨フードバレー構想ですけれども、こちら実現させる上での課題というと、どういったことがあるんでしょうか。
そうですね、その実現のためにはやはり食と農の有機的な関係の構築が重要になります。
はい、
現状では食と農の関係者が情報交換、情報共有を行うような場があまりないというふうに言われています。山梨フードバレー構想の実現には、まずそのような食と農に関する皆様が胸襟を開いて話のできるようなプラットフォームの構築が必要ではないかと考えています。それに加えまして交通インフラの充実というものも必要になってくるのではないかと。 交通インフラを充実させることによって農作物や生産された飲食料品を輸送することができるとともに観光地にも行きやすくなるという利点があります。リニア中央新幹線の開通によって観光で山梨を訪れる方々が増えることが期待されています。でしかし観光地へのアクセスが脆弱であればせっかく食と農の関係構築によって素晴らしい食が提供できたとしてもなかなか観光客が足を運ばないと、まあ、そういうことにもなりかねません、
はい、
このようなインフラ整備による街づくりも合わせて検討することが課題ではないかと考えています。
うん、確かにこのアクセスのしやすさというのも重要なポイントになりそうですね。
はい、
さてご紹介いただきました山梨フードバレー構想について多くの方が知ることができる機会があると伺ってますがご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。明後日の10月29日の土曜日になりますが山梨フードバレーシンポジウム食と農によるまちづくりを開催する運びとなりました。午後1時より山梨大学の大村聡記念学術館内 大村記念ホールこちらで対面とオンラインの併用にて開催する予定です。
はい、10月29日土曜日あさっての開催ということですけれども山梨フードバレーシンポジウム具体的にはどういったお話を聞くことができそうですか。
はい、当シンポジウムでは食、農、まちづくりそれぞれの分野の第一線でご活躍されまた山梨とも大変関係の深い皆様をお招きし基調講演並びにパネルディスカッションを行う予定です。
はい、
基調講演をいただく日本総合研究所上席主任研究員の藤波匠先生からは山梨の地域活性化に対して山梨フードバレーの果たす役割を多様な視点からお伺いできるものと思っています。
うん、
その後のパネルディスカッションでは消費者庁長官の新井豊様国土交通省大臣官房長の宇野義政様博博代表取締役社長の長澤重利様早稲田大学教授の佐々木邦明先生そして、学生の視点というところで山梨大学大学院生の高井明菜さん以上の5名をお迎えしまして各分野における山梨フードバレーとの関わり特に各分野間の連携といった観点からのご提言をいただけるのではないかと思っています。
はい、
各分野の、最前線でご活躍されている皆様がこのように一堂に会するとそういう機会をめったにあるものではないかと思ってます。皆様にもぜひご参加いただけましたらきっと実りあるシンポジウムになると思います。
そうですね、山梨県内には農業飲食業そして観光業に関わってらっしゃる方たくさんいらっしゃいますからそういった方たちにとっては非常に興味深い未来につながるお話が聞けそうですね。
はい、ありがとうございます。
ではこのシンポジウムに参加したいという方はどのようにすればよろしいですか。
はい、本学ホームページのイベント欄にあります地域防災マネジメント研究センター主催山梨フードバレーシンポジウム食と農によるまちづくり開催のご案内こちらの申し込みフォームからお申し込みいただければと思います。大変ありがたいことに実は会場での対面での、ご参加につきましてはちょっと満席ということになりまして、そちらについては募集を締め切らせていただいたんですがオンラインでのご参加はまだまだ可能なので本日が申し込み締め切りとなっていますがぜひオンライン参加での、お申し込みをいただければと思います。
わかりました。オンラインで、聞くことはできるということで、はい、そちらも今日締め切りということですね。はい、気になった方は忘れずに本日中にお申し込みください。では最後になりますがラジオの前のリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、ぜひ山梨フードバレーにご関心をお持ちいただきましてその実現に向けてお力添えをいただけましたら幸いです。本日は山梨フードバレーのご紹介さらに10月29日に開催させていただきます山梨フードバレーシンポジウム食と農によるまちづくりのご案内をさせていただきました。大変ありがとうございました。
ということで今週は山梨大学大学院地域防災マネジメント研究センターの武藤真一教授に山梨フードバレーシンポジウム食と農によるまちづくりについてお話を伺いました。武藤先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが番組ブログにアクセスしていただくとお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部 教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もどうぞお楽しみに。